こんにちは、ハルトです。ナインナルトリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は、臨床心理学者で子供のセラピストでもあるハイム・ジー・ギノットが、親子の会話を通じて子供の自己理解と自立を育てるための返事の仕方を解説した、子育てコミュニケーションの実践書きである、子供の言葉や行動を表面だけで捉えず、その背後にある感情や意図に焦点を当て、親が共感的に応答することで子供が落ち着き、自分で考え始めるという視点を中心に据える。説教、批判、脅し、過度な助言は、子供の反発や恨みを強めやすいとして慎重に扱い、代わりに感情の言語化や尊重、関係を壊さない怒り方、罰に頼らないしつけなどを具体的に提示する。親の言葉が子供に与える影響を見直し、日常の場面で試せる方法を得たい読者に向く一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、子供の言葉の背後にある感情を読むという発想。本書の基盤には、子供の言葉や質問、反抗的な態度には、表面の内容とは別に感情のメッセージが含まれているという見立てがある。親が事実関係や正しさだけを詰めようとすると、子供は責められたと感じて防衛的になり、会話が途切れやすい。一方で、子供が今何を感じ、何を求めているのかに親が注意を向け、まず気持ちを言葉にして受け止めると、子供は理解された感覚を得て落ち着きやすい。ここで重要なのは、甘やかしとして何でも許可することではなく、感情は認めつつ行動は必要に応じて導くという分離である。親の返事の焦点を行動の評価や動機の追求から、感情の理解と関係の維持へ移すことが、子供に自分で考える余地を与えるというのが本書の中心的な提案である。次になぜ説教、批判。助言が逆効果になりやすいのか、ギノットは忠告や説教、過度な助言がしばしば逆効果になる理由を、親子関係の心理的力学から説明する。親が正しさを前面に出し、子供の行動を断定的に批判すると、子供は自尊心を守るために言い訳、反論、沈黙へと向かいやすい。さらに、親が結論を先に与える助言方の返答は短期的には従わせられても、子供が自分で状況を整理し選択する経験を奪いがちである。本書が重視するのは、親が指導者として上から語るより、対話の相手として子供の内側の整理を助ける立場に立つことだ。そのために非難の言葉を減らし、状況や気持ちを具体的に述べる返事へ切り替えることが勧められる。親の言葉のトーンと内容が変わると子供は受け止める姿勢になり、結果として親の願いである協力や改善が起きやすくなるという実践的な狙いがある。さらに、問い詰めないで理解を示す、どうして時かない技術、本書では問題が起きた時に親がつ言いがちな。どうしてそんなことをしたのかというと、いつめが有効でない場面を多く想定する。子供自身が理由をうまく言語化できないことも多く、追求は罪悪感や恥を刺激して防衛反応を招きやすいからだ。代わりに提案されるのは、出来事の前提を確認しつつ、子どもの感情に接近する返事である。例えば、困っている、悔しい、うまくいかない、分かってほしいなどの感情の可能性を親が言葉にして提示すると、子どもは自分の内側を整理しやすい。これは親が推理で断定するというより、気持ちを表現する行為の足場を提供する行為に近い。子どもが落ち着けば、次に何をするか、どうしたらいいかを一緒に考える対話へ移行しやすくなる。結果として、親の目的である改善や学びも、反発ではなく納得を経て起こりやすいという考え方である。そして、せかしや脅しが事態を悪化させるメカニズム、時間がない場面や公共の場では、親は急いで動かしたくなり、早くしなさい、置いていくよといった圧力を使いがちである。本書は、そうしたせかしや脅しが、子供の不安や反発を強め、かえって動きが遅くなったり、癇癪や異議争いにつながることを指摘する、子供圧力下で自分の気持ちを守るために抵抗する場合があり、親の声かけが強いほど対立が深まることがある。そこで求められるのは親が状況の制約を伝えつつ、子供の気持ちを先に受け止める順序である。気持ちが理解されると子供は協力する余地を持ちやすい。また、親自身がイライラの連鎖にいらない工夫も重要になる。短期的に言うことを聞かせる技術よりも、対立を増幅させないこと、場選びを通じて、日々の摩擦コストを下げることが、家庭全体の安定に寄与するという実用的な視点が示されている。最後に、罰に頼らないしつけと、親にもマスのある怒り方、本書の特徴は共感を中心に置きながらも、単に優しくすることを推奨するのではなく、親の怒りや限界をどう扱うかにも踏み込む点にある。罰は短期的に行動をやめることがあっても、子供の怒りや恨みを増やし、親子関係の信頼を傷つける可能性があるとされる。 そのため親がして良いのは感情を持たないことではなく、感情の表現の仕方を関係にマスのある形へと唱えることである。例えば人格を否定する言い方ではなく、困っていることや望むことを具体的に伝える方向へ言葉を変えると子供は攻撃されたと感じにくくなる。しつけも同様に恐怖で従わせるのではなく、子供が自分の行動の意味を理解し次にどうするかを考える機会を確保することが目指される。親の言葉が子供のない面下に影響するという前提に立ち、日常の場面で再現可能な態度と表現を積み上げる方法として提示されている。結論として本書は、子供の問題行動を素早くやめる裏技都度というより、親子の会話の質を変えることで子供の内側の整理と自立を促すためのコミュニケーション指南書きである。子供の反抗やぐずり、言い争いが増えて疲れている親、子供にうまく伝わらず自己嫌悪になりがちな親、また叱り法や距離の取り方を見直した養育者に向く、得られる実益は、子供の感情を言語化して受けやめる技術、説教や批判に頼らずに状況を動かす返答の選択肢、そして親自身がイライラの連鎖から抜ける視点である。子育て本は方法論が流行で入れ替わりやすいが、本書は親の言葉が関係を作り、関係が子どもの行動を形作るという普遍的な枠組みに立っている点で、長く参照しやすい。共感と境界の両立、罰に頼らない方向性、怒りの扱い方まで含めて、家庭内の会話を現実的に改善するための基礎教養として位置づけられる一冊である。ご支援いただける場合は、ハイム・G・ギノット、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。